私たちを愛して十字架にかかり、三日目の見られた主に期待して御言葉に聞いていきたいというふうに思います。最初の今日の江戸はですね、殉教成果が近づいてきました。もうあと2週間3週間あるのかな、来ましたので、その映像を見ていただきたいと思います。それじゃあよろしくお願いいたします。
1984年4月1日、私たちの教会 TLEA は国分寺クリスチャンセンターとしてスタートしました。神が建てられた2人の牧師は、主任牧師をイエス・キリストとし、主の御心を行うことを求め、主の御声に聞き従うことを教会の柱として実行していきました。その中でより早く、より正確に主の御声を聞きたいと真剣に祈り求めたとき、預言の働きが開かれてきたのです。その預言を通して主は語ってこられました。海外宣教、そして殉教と、全世界に行き福音を述べ伝えなさい、そしてその備えに長崎にチームを送りなさいと。私たちは祈り、日本26聖人が殉教した足跡をたどりながら、彼らが殉教した西坂の丘で祈り込みを始めたのです。殉教ということをある悲壮感と覚悟を持って。ところが西坂の丘に行った時、そこにあったのは喜び、天国から注がれてくる永遠の喜びだったのです。そして日本26聖人が殉教して400年の1997年に長崎殉教聖会を行い、それから毎年2月5日に行うように導かれました。今は彼らが殉教した西坂の丘で長崎殉教聖会を持っています。私たちの教会は終わりの時に建てられた教会として、週末のリバイバルの働きに召された教会です。神様はしばしばパトモスに導き、ヨハネの黙示録を開き、終わりの時のことを教えてくださいました。その中で週末の最後のリバイバルが、最後の患難時代の最初の3年間に起こることが示されました。迫害と殉教の中で大収穫が起こるのです。主はそのために毎年2月5日に日本26聖人の殉教した西坂の丘に集まって、主イエス・キリストを礼拝し、神の言葉に聞き、これから始まる終わりの時代の大収穫、迫害と殉教の中での大リバイバルに備えさせてくださるのです。地上では旅人であり希留者であることを深く心に刻みながら、私たちは彼らをはじめとする多くの殉教者たちからバトンを受け継いで、この時代を最終ランナーとして走り抜くのです。その力を主はこの殉教聖会の中で注いでくださいます。2022年2月5日土曜日午後1時西坂の丘で今年も長崎殉教聖会が行われます。主イエス・キリストと共にあなたのおいでを心からお待ちしています。
はい、ありがとうございました。私は原稿を書き間違えたんですね。3年半と書くの3年間って、で1回ですね3年半って読み直してもらってやれたんですけど、ちょっといろんなミスがあってもう一遍取り直したら原稿通り読んじゃって一箇所間違ってますね。患難時代の最初の3年半なんですね。分かってない、ちょっとそこだけミスがありますけども、全く今までとは違った視点で書いてきました。今度テント一つになるってことも入れて書きたいと思っています。はい、どうぞ皆さん、ホスト教会ですので、お祈りくださり、そして境内がですね、今年は2月5日は最初の日曜日の前なんで、2月の11献金というわけにいきませんので、まだ 70% いってるかいってないかぐらいですので、ちょっと経済的に厳しくなってきていますので、ぜひお祈りください。そして日本中から下げられてくるようにですね、祈っておきたいというふうに思います。はい、それではですね、もう一個だけ見ていただきたいと思いますけれども、思わず笑顔になってしまう話のですね、
ということで
エリシャ・ミナイ牧師のですね、やつを見ていただきたいと思います。 緑の制服だったかな、ちょっとユニークな話ですね。お願いします。
この全国においてはオミクロン、
オミクロンに圧倒されておりますけれども、主の方が圧倒的に勝利していますので、オミクロンを恐れることをやめてくださいね。はい、それじゃあお願いします。何ですか。こっち
いう状況です。本日
必ず祝福される年です。思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は佐賀市に住む南と申します。今回のテーマは2022年必ず祝福される年です。そしてタイトルは緑色の作業服です。私は40年前に結婚いたしました。見合い結婚でした。妻の家の近所に住んでいた私のおばさんの紹介でした。1回目はすぐ断られました。しかし1回もデートしないで断るのは悪いと思った妻は私の職場に電話をしてきたそうです。しかし私は別の部署に勤務していて電話がつながらなかったそうです。それから2年後に再び同じおばさんのお世話で妻と見合いをしました。おばさんはこんな人はいないよと何度も何度も妻の家に押しかけて行ったそうです。そこで妻もしぶしぶ結婚を承諾したそうです。内心は一度結婚して離婚すればいいと考えていたそうです。私の妻は20代の頃に教会に行ったことがありました。その中で妻は神様に生涯仕えていこうと思い、一生独身で通しますと神様に祈っていたそうです。そんな中、ある時神様から結婚しなさいと語られたそうです。そして妻は結婚するなら牧師と結婚させてくださいと祈ったそうです。このことを祈り始めて2年ほど経った時のことです。妻は幻を見たそうです。それは緑色の作業服を着た人がうつむいて正座している姿でした。その時、妻はこの人が結婚相手であると分かったそうです。妻は牧師と結婚させてくださいと祈っていたのですが、牧師とはイメージがあまりにも違っていました。妻は思わず、私は牧師と結婚したいのですがと神様に祈ったのですが、その幻は消えませんでした。それで妻はその人でいいですと祈ったそうです。それからある事情があって教会に行かなくなった妻は、私と結婚して1年ほど経った時のことです。私は歯医者さんに通っていて、前歯6本を抜いて差し歯にする治療を受けていました。その中で私は流動食なものしか食べらずにいました。妻は毎日私のために職場へ流動食の弁当を作ってきて、昼休みに届けに来てくれていました。その時のことです。妻は初めて私の着ている緑の色の作業服を見たのです。私は自分の緑色の作業服を一度も自宅へ持って帰っていませんでした。なぜなら私は妻にあまり負担をかけまいと、職場のクリーニング屋さんにいつも出していたからです。緑色の作業服を着た私を見た妻は、この人だったんだと思ったそうです。結婚して1年9ヶ月経った時、再び妻は教会に行くようになりました。妻を通して初めて教会へ行き、そして私は当時飲んでいた薬からも解放されていき、病も癒され、イエス様を信じて救われました。まだ神様のことを知らなかった私は、自分の思いと判断によって結婚したと思っていましたが、振り返ってみると、私たちの出会いと結婚にも 神様の導きがあったのだと思わされています。まだイエス様を信じていない時から私を助けてくださった神様が2020年の歩みも必ず祝福してくださると信じています。今まで聞いてくださった皆様、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。大事なこと言わせてるんですね。今私は牧師ですって。ね、つまり一番最初の祈りはちゃんと答えられたっていうことなんですよね。なんかすごいなって思います。もうちょっと詳しく私は知ってますので、ただ緑の服を着たんじゃなくてうつむいて座ってるところにちょうど来たんですね。それで幻と全く一緒だったんで驚いたんですよね。この人だったんだってか、なんかその時に確信したというか、そしたらその後ね、献身して牧師になって、しかも息子も牧師になって、だからやっぱ神様っていうのは願った以上の答えをしてくださる方なんですね。神のおっしゃることを受け取ればね、多くの人が自分の方法論を通すから神の祝福を受け取れないんですね。それをぜひ、ね、覚えてください。はい、それでは聖書に入っていきたいと思います。マルコの9章の14節からですけれども、ここは、耳が聞こえない、そして口が聞けない方がいて、その方のお父さんがその息子を解放してほしいって言ってきたところですね。最初は弟子に行ったけどできなくて、そしてイエス様がそれをしてくださったという話のところなんですが、この話の前の9章の頭から何があるかというと、変貌談と言われまして、イエス様が栄光の姿に変わって山の上でね、そして弟子たちのところに降りてくるところですね。それが書かれています。そしてその後にこの話が来るわけです。本当に変貌談では神様栄光の姿に変わって、ペテロがこういうことは素晴らしいって言ってね、思わずも言いたくなるが栄光に満たされていた。ところが降りてきたら地上では何かというと、耳を聞こえなくする霊、そして口を聞けなくする霊、これ悪霊ですけど、悪霊に捕らえられていた人が苦しんでいて、人々はそれに解決を持たさないでいたっていう、この現実ですね。私たちはそういうこういうような現実の中に生きています。そこで神様を表し体験していくことはとっても大事なんですね。14節からいきますよ。さて彼らが、イエス様だけじゃなくてペテロとヨハネとヤコブでしょうね、が一緒に山に登ったけど、そこから弟子たちのところに帰ってきて、みんながいるところにね、見るとその周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていたと、律法学者が弟子たちとなんかこう議論してたわけですね。でそしてすぐイエス様が来たら、すぐに群衆はみんなイエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした、ね、群衆はみんなね、イエス様だってことで挨拶をした。そしてイエスは彼らにそれで聞いたわけです。あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれたと。だから立法者の場合と議論してるから、何が話してるの、議論してるんだと。単なる話じゃないですよ、議論だからね、議論してたわけですね。そしたらですね、17節で、すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、口をきけなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきましたって書いてあるんですね。その霊は息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それで弟子たちには霊を追い出すように願ったのですが、できませんでしたってことだったんですね。つまり何かというと、口をきけなくし、その霊を疲れた息子が霊に取り付かれると、ところ構わず押し倒して泡を吹き、歯ぎしりして、転換みたいな状況ですね、体をこわされると。何とかしてこの霊から解放してほしいと弟子たちに言ったけど、弟子たちはできなかったと。つまりそれで議論してたってことなんです。一番最後にもう一度話しますけれども、弟子たちは少しは祈ったんでしょうかね。もしかしたら書いてないからわからない、全く言わなかったのか、少しは祈って何も起こらなかったから議論したのかな。けどいずれにしても、どうして治らないんだとか、なんでこうなんだとか、そして立法学者にいろいろ言われて、それに対して対応して、なんか結局議論したんですね。議論からは何も生まれません。議論しても技は起こりません。議論しても、そして議論に勝とうと負けようと、人も救われないし、癒しも奇跡も起こりません。ある方は自分の正しさを主張したり、原因追及ばっかり探しています。何も起こりません。何も解決もありません。これが人の姿です。でエス様が言われたことは、ああ不信仰なようだって言ったんですね。それは不信仰ですよって。本当に主に信頼しているなら、主のところに来て主に祈ればいいんですね。でここでね、いつまで もうあなた方にと一緒にいなければならないでしょう、いつまであなた方に我慢しなければならないでしょう、今朝願わくばここにいらっしゃるイエスキリストが 私たちにこう言われませんようにと心から願います。祈る教会は奇跡を生みます。御言葉にしっかりと立って祈る教会は見続けます。御言葉に立たずに祈る教会はおかしくなっていきますが、しっかりと御言葉に立って祈る教会は神の技を見続けます。議論する教会は神の技は見ません、ね、で不信仰でいつまであなたと一緒にいて我慢しなきゃいけないんだって言われたんです。これね、そして言われたことは一つ目の今日のポイント、その子を私のところに連れてきなさい。つまり悪霊に取りつかれてこう、まあ、転換のような症状になってしまう、あるいは口が聞けない、耳が聞こえない、この子を私のところに連れてきなさいって言われたんです。イエス様のところに連れていくということがポイントなんです。でこの場合は実際にイエス様がいたからイエス様のところに連れていけばよかった。で、あるいはイエス様が来る前にどうすればよかったかって言ったら、イエス様が来るのを待つか、あるいはイエス様のキリストになるって祈るってことだったんです。今だったら主のところに連れてくる一番簡単な方は教会ですみたいに、これキリストが満ちているから。そしてあるいは祈る、本当に祈ってイエス様のところに行く。この時祈る時に気をつけなきゃいけないのは、祈ってる時に私が祈って何とかしようと思ってる限りアウトです。私は祈るんだけどキリストが癒されるので、キリストが治されるので、そのイエス様のところにお連れする、そしてイエス様に治していただくんです。これが祈りですよね。でも祈って何とかしようって、この祈りの力によってとか、こうそうなるときには私が主体でイエス様に働いてください、私がこんだけ祈るからイエス様に働いてくださいって、結構そういう祈りしてる人がいるんですね。だってイエス様が治される、私はイエス様のところに連れていくだけです。イエス様この方をどうぞ治してくださいって、イエス様あなたが癒してくださいって、こうイエス様に癒していくんですね。御言葉もそうです。聖書を通してイエス様に出会うのです。聖書を通してイエス様に聞き、イエス様に触れるんですよね。でこのまず一つ目はキリストのところに連れていくっていうことがあります。この人をで私たちの前にもこんなことを思って自分自身がなんか霊的問題を持っていて何か知らないませんが、まずそれをイエス・キリストのところに連れていくことがまず一歩目なんです。で本来教会にキリストを見せているから教会に連れてくるとキリストに触れられるんですが、残念なことにせっかく教会に来てキリストに触れようとしているのにそれを妨げてしまう人が時々いる、ね、これはね時々あるね。熱心なあまりね自分が前に出てキリストよりも前に出てしまう牧師が一番危ないですね。私が直してあげるとか言い始めて危ない、ね、私の信仰によってなんて言うととんでも危ない。キリストが直される、そこに連れていくだけです。キリストが癒される、これねどうしてほしいんですね。でさあそれが一つ目で、そこで人々はイエスのところにその子を連れてきました。その子はイエス様を見ると、イエス様っていつも聖霊に満たされていた、いつも、ね、神、まあ、神ご自身だけど人としては聖霊に満たされていたので、それでどうなるかというと、その瞬間、その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ仰きながら転び回ったと。例えば礼拝にもうあまりにも聖霊の臨在がすごく強くなってくると、霊的問題を持っている人が叫び出したり走り回ったりすることって起こったりすることがあります。そういう時ちょっと驚かないでください、ね、それは神の臨在の逆に現れたから、まあ、すぐ対応する人はありますけどね、そういう人たちに対しては。でも、何もない時は、ね、別に出てこないけど、聖霊の臨在が深くなると、ね、現れたりする、これね。だからこの時ですね、そういうことが起こった。でイエスはその父親に聞かれたわけですね。この子がこんなになってからどのくらいになりますかって。でお父さん言うわけです。幼いといからなんですと、ね、この霊は彼を滅ぼそうとして何度も木の中や水の中になり込みましたと。ただもしお出来になるものなら私は憐れんで助けてくださいと言ったんですね。で小さい時からこういう状況があって、で何度も木の中や水の中に飛び込ん でこの子を、まあ、投げ込んだって書いてあるから、この子が自分で飛び込んだっていうんじゃなくて霊によって投げ込まされたと。そして、まあ、殺そうとしたわけですね。サタンで殺しに来るから。だから神様お出来になるなら助けてくださいってイエス様言ったんですね。だからイエス様言った、いやするとイエスは言われた、できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできます。これ二つ目です。信じるものにはどんなことでもできるんですね。今年の言葉と一緒ですが、ただこのお父さんね、できるものならと言ったんですよ。なぜそうなってしまったか、二つ理由があると思う。一つは幼い時からずっと長い段、あんまり長いと信じていてもいつも言うようにいつか治る、いつかそうなる、いつか成就する、いつかって5日じゃなくてサムデイ、いつかで永遠のいつか、信じてはいるんだけど今日今治るとは思えない、今日今起こるとは思えない、きっといつか治るだろう。あんまり長いともうそう思ってしまって、今 神がなさるってことに対する期待してないわけじゃないけど、期待が弱くなってしまうんですね。これ一つね。もう一つはこの人、当然この時も弟子たちと来ましたけれども、今までもまず最初は病院にも行ったでしょうし、そしていろんな人そのね、まあ、今で言えば著名な牧師や伝道者いろんなところ行ってやったと思う。でも治らなかったと。だからやっぱり無理かなっていう思いがどうしてもあるわけですよね。でもイエス・キリストのところに来たら、覚えてますかね、先週だっけやったの、死にかけていた娘のお父さんだっけな、なんか最近やりましたよね。それで何かというと、今までダメだったけど、あのイエス様の話を聞いた時にこの人だったらできると期待したんで、この人お父さんも他の人やってダメだったけども、だからどうしてもそれでダメだったから、無意識のうちに、あ、またもしできたらやってほしいって、できないかもしれないけどって思いになってしまった。人と同じように。でもイエス・キリストは違ったんです。当たり前ですけど、イエス・キリストにおできになるんです。皆さんね、あそこでできなくて、ここでできなくて、あの有名な先生、この素晴らしい先生できなかったってのは当たり前です。人なんだから、人に期待してる限りできませんよ。でもキリストにはおできになるんです。あなたは本当にキリストにはできるって、イエス・キリストご自身に期待したときに、無名の人を通して技は起こります。ビビーンって感じなくても技は起こります。イエス・キリストが奇跡をなされるんです。ある方は自分のビビーンという感覚ばっかり頼ってる。なんだかんだ言って、ある人この人って思ってて、うちの群れだったらパウロ牧師になってしまう。あのパウロ牧師として興味は働かれますよ、間違いなくですね。しかしキリストが働かれるんです。そしてキリストは教会に溢れておられる、満ちておられる、そのイエス・キリストに期待するんです。ここに誰が立ってるかが問題なくて、キリストご自身が治されるんですと本気で信じてますか。とは言うもののって言うんですよ、多くの人は。声に出さないけど、心の中でキリストに期待してるかどうかです。でこの時も、あのこの人はどうしても今までダメだったから、イエス様と行きながらも、もしできたらってこういうふうになったんだ。イエス様、いや信じるならどんなこともできるんだよって言ったんだ。何を信じるかって、イエス・キリストを信じる者にはどんなことでもできるんです。キリストに期待し、キリストに信じるならできるのです。キリスト以外に期待するから裏切られ、キリスト以外に期待するを信じたって無理です、そんなものは。でもイエス・キリストご自身を信じるならば、どんなことでもできるのです。キリストには不可能はないのです、ね、これをまず知ってほしいですね。そしてするとすぐにその子の父は叫んだわけですよね。信じます、信仰の私を解きなさい。思わずもこれでも偉いですね。本当に信仰でした、すいませんってね、イエス様あなたのことを信じます。そうなんですよね。で時々私たちもいろんなことがあって、不信仰だったと思ってすぐに悔い改めてください。そしてイエス様を信じるんですね。そしてイエス様は群衆が駆けつけるのをご覧になると言われました。汚れた霊を叱ってね、口を聞かなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命ずる、この子ら出ていけ、二度とこの子に入るなって言われたんですね。霊に向かって命じられたんです、ね、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命ずる、この子から出ていけって言われたんです。しかも二度とこの子に入るなって、出ていくだけじゃなくて二度と入るなって言ったんですね。で今だけじゃなくて今後この子に関わるな、もうこの子に触れるなってことですね。だから今解放してあげて、この生涯に向かう、生涯にわたって触れるな、つまり神様がこの子を生涯に向かって祝福するということですね。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく気づかせて出ていった、まあ、最後にね、品がなくなるから今言おうと思ったことありましたけど、最後にね、この子にですね、やってやって出ていったわけですね。サダンっていうのはやっぱりね、最後の最後までね、どうしようもないやつですね。最後にこの子たまるで死んだかのように思いました、みんなはね。でもね、本当に出ていったんです。で今までの彼は、この子は霊に使えたこの子だったんで、霊が出ていってしまうと全く違うんです。霊に使えている時の人格でこの子はこうだなんて言わないでください。それは悪霊なんです。その子から解放されたら、この子は全く別の存在なんです。じゃあ全然違ったりする。本当は穏やかな人が激しくなっていたり、ね、とにかくその霊に使えたもののイメージで見ちゃいけない、全く違ったりするんですね。 で、この時もこの、ね、出て行ったらするとその子は死ぬようになっちゃったんですね。でもよかった、悪霊に仕えたこの人は死んだ。でもこの人本来のこの子は生きてるから、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエス様は彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。本来の彼は回復された。本当のこの子が立ち上がってきた。ここからが彼の本当の人生です。あなたの前にどんなにその霊的なものにとらわれておかしかった人がいたとしても、その人がその霊から解放されたら全く新しくなります。というか本来のその人が現れてくる。でこれがね、教会にとってすごく大事なんですよね。霊的に縛られている人、捕らえている人、今すごく多いです。どうしてか、もうあらゆることに霊が働いているから。昔はスポコンモンとかあってね、今時流行らないでしょうけどね、スポコンモン、巨人の星とかですね、ああいうの流行ったんですね。ところがですね、今はですね、霊的なものなんです。なんだっけ、鬼滅の刃だったっけ、私見たことないから知らないけど、聞いた話だから間違ってたら教えてね。なんか、憎しみとか恨みとかそういうのがテーマなんでしょ、なんかね、らしいです。それで、すごくなんか霊的なものがあるわけです、そこにはね。で、ワンピースの絵もすごいですしね、なんかすごいのができます、いっぱいね。だから、なんて言いましょうかね、今の漫画っていうのはね、結構ね、霊的なのが多い。そのアニメが、日本のアニメは世界をね、もう何て言うんでしょうかね、世界中に広がって流行ってるわけですね。今日本のアニメって世界をね、征服したんですよね、世界ですよね。その日本のアニメたちは霊的な力があるんです。恐ろしいです ね。だから、テレビというよりも YouTube とかもでも結構霊的なものいっぱい出てますね。いつも言うように占いの本がね、今時本屋は流行らないんですよ。占いの本だけは売れるわけですね。我々の時代は新聞が占いなんかやってたらね、二流と思われたんですけども、今は大手新聞も、今大手新聞も宅配というよりもみんな全部インターネット見ますけども、占いのところあるだけですよ。でスマホなんか望んでないのに勝手に入ってきたりして、ちょっと間違えたらそれも拒否しないとね、来るわけでしょ。そういう時代ですよね。もう霊がはびこってるんですね。でそのいうところで座ってるから、霊的なものなんてもう知らないだけで、それが当たり前なんだ。だから昔はね、霊的な話をするとね、なんかおかしな人って言われて、今霊的な話をして人が食いついてくる。全く時代が変わったん。教会がこの悪霊に対する記載をしっかりしなかったら、でもこれをしっかりしたら、実は本当に本来の地元に戻して人生回復する人は山ほどいるんです。で若い子だけじゃありません、子供だけじゃありません、老若男女問わずそういう人たちいっぱいいるんです。で教会はこれにね、向かっていかないといけないんですね。ただその時に知ってほしいんですけども、ここでですね、キリストは私のうちにおられるわけです。イエス様はどうしてこの人が言葉なんですよ。この人から出ていけって言ったんですけど、そのキリストは言葉を持って、ちゃんと この耳を聞けなくする霊と、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、この霊に向かって語ったん。その霊はまさにその霊だったん。またはずの霊を言っちゃいけない。あるいはキリストが言われた言葉を言ったときに、その通りでキリストが言われたから出ていったん。で私のうちにキリストは住んでおられる。そのキリストが内側から来る声を聞いて、その声を解き放つとき、人々は解放され癒されていく。ある時は予言的であったり、知識の言葉であったり、まさに霊に向かっての断ち切りだったりするかもしれないけど、キリストが内側から語る言葉を解き放つとき、それが来る。あんまり見ないようにしましょうね。そしたらどうなるかというとですね、ある方々はキリストによって肉から来る、信仰的に肉から出ていけ出ていけって叫んでるけど、キリストはもっと違うことを言ったりするかもしれない。本当に主の言われていることを聞き、その声を解き放ってるからなんです。これはね、気をつけなきゃいけないんですよ。例えばね、真剣に祈ってるんですけども、私の友人がね、まあ、自分の大切な人がね、ちょっと霊的問題を持ってた。病院にいるようとしたら、牧師がね、教会に来なさいって教会に行って、なんか断食して祈って、みんなで祈られたんです。ところがね、全然回復しないからね、病院貸してくださいって言ったのに、ダメだとか言ってね、されたそうですね。でね、それでね、まあ、ちょっとね、ある系統の教会がそういう傾向あったんですけどね、そこはですね、どことは言いませんけども、結局そのあなた方の奇跡を通して、ね、一気に人々が増え、献金も増え、そして教会を殺すんだとかね、いうことだったんで、その人の目的は 本当にその人が癒されてほしい、その人が解放されてほしいっていう、そこからじゃない。この人が治ったら、この派手な奇跡が起これば、人々が驚いてたくさん人が救われる、そしたら献金も増える、そしたらまた破壊ができるっていう自分の野心ですよ。牧師のキリストの頃と全く違う。でキリストそんなこと言わない。きっとそういう場合はね、まずこの人のね、わーってみんなで見て、静かにまずちょっと一対一で話してあげて、そして本当にこの人は解放されたいと願ってるかどうかをチェックしなさいって言ったと思う、私ならきっと。そして本当にこの人は解放願ってるか、もし願ってないならなぜそうなのか、そこを確認しなさいとかね。本当に主に聞くとね、ある場合はもう即座に悪霊を出しになるけど、ある場合はちょっと違うんです。本当に神様と聞いて神様に願うことを求めているのかどうか。でも自分がいいと思うことや自分の信仰的野心や信仰的 なんかこれが正しいと思う信仰の義とかで行く人は結構多いんです。本当にうちのあるキリストに聖霊様に聞いていくかどうか、とっても大事なんです。これは悪霊出しだけじゃないんです。何か問題起こるとすぐにサタンだサタンだっていう人がいるんです。サタンではないとは言いません。でも神様は許したことでしょ。だったらそのサタンの攻撃の中に御心があるわけですよ。だから神様本当に感謝しますと言って、どういうことがあるんですか、私はここでどうすればいいんですか、神様私何をしようとしてるかって聞く心があれば、その中における神の御心とそこを通しての祝福を受けれるんですが、それどころじゃない。サタンです、神様何とかしてください、このサタンを何とかしてください、何とかしてください、サタンを出てけ出てけ出てけって言って何も変わらないんです。そしてそのうちに逃げ出すんです。その人は何も変わりません。また次のところで同じような目に遭います。どうしてか、受けるべき訓練を受けてないからです。10年経っても同じことを言っています。本当のうちのあるキリストに聞き、キリストと交わっている人ってのは少ないのです。それをねぜひ覚えてほしいんですね。で私たちはね、悪霊でしたもちろんですけれども、そうでなくても本当にそのうちのあるキリストに聞くっていうこと、そこと本当に来た交わりするってことですね。これをね、そしてその言われた方の言葉を語れば、癒しも起こるし奇跡も起こるし解放も起こるし救いも起こるんです。で生きた交わりとすることがとても大事なんです。人生のすごく大事な時にはそれをするんですけど、日々の生活の中でもその死闘の生きた交わりの中でやっていくと、それをねぜひ覚えてほしいと思います。そして最後にね、この人が立ち上がって解放されたわけですよね。すると28節、イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに言った。これもしそっとって書いてあるでしょ。聞こえますかね、はっきり分かりますか、大丈夫。なんかあちこちでね、目を閉じて休んでらっしゃる方いるのでね、聞こえにくいかと思いますが、聞こえるわけですね。はい。それじゃあですね、そっとって書いてあるでしょ。弟子たちはね、なんかね、どうして私できなかったんだろうって、そっと来て聞いたの。これなんか、私この言葉が好きなんですね。弟子たちね、なんでできなかったんだろうと思って、そっと来たんね。そしたらですね、どうしてでしょう、私に追い出せなかったのですかって聞いたわけです。でも偉いと思う、ちゃんと聞いたん。私たちが言われたん、するとイエスは言われた。この種のものは特に霊が絡む場合、どんな問題でもそうですが、特に霊が絡んだ場合は祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。29節ですね。断食っていうのが入る場合、マタイは断食書いてある、マルコでよかったですね皆さんね。祈りと断食って書いてあるし、とにかく祈りはどっちしても入ってる。祈りのなければ追い出せないよって言ったの、祈りなんです。祈りっていうと何かというと、つまり神の力によらなければ追い出せませんよってことなんですよ。ガンガンが神様神様って言ったらいいかってことじゃなくて、本当に神の力が働いておく、神様が働かなければ、精霊が働いてあげればダメですよってことなんですよ。だから祈るってのは本当に主に呼び頼む、主にしていただくってことなんです。その時に追い出せますよって言うんです。つまり議論していてはダメですよ。弟子たちは議論してたんです。パリサイ人に笑われようが何笑われようが、神様がってこの人を助けてほしいってこう本気になって願っていたら出てたんでしょうね。でも何か言った時に、いやそうだよこうじゃないああじゃないってね、で出ないのはこういう理由だああいう理由だって一生懸命出ない理由を考えたわけです。で議論してたんじゃなくて、出るまで祈る、イエス様に頼る、イエス様どう出してくださいって、その時しかもその動機を吟味する、本当にこの人の解放、この人が救われること、この人が元気になることを願ってるのか、そう言いながらも実は自分の何か それによって私によって治ってほしい、ね、そういう結構それある、私によって治してほしいって、誰を通してもいいからとにかくこの人は治ってほしいって、本当に愛する人だったらそうなんです。本当に愛する人だったらで、ね、だから心の吟味、動機を吟味することはとっても大事だけど、それとともにこう本当に主が働きたいのは、だから主に治してくださいっていう、主だったら治せるって信じたら治るまで祈るんですよ。言ってること分かりますかね。主が治してくださるんだからって、ね、それをねぜひね覚えておいてほしいというふうに思います。でこれから神様の働きが大きく進むと思いますけれども、どうぞその時に寄っていましたね。まずキリストのところに連れてくる、一番簡単なのは教会に来ることです。でそうでなかったらそこで、まあ、オンラインもありますよ今はね、オンラインされてる方ね、自分だけの家族も、あそう、先週第一礼拝で嬉しいことがあった、熊本でオンラインしてる方のお嬢さん、お嬢様です ね、私の世代じゃない、わからないね、なんかバンチャブデマラだったっけ、なんか昔ありましたよね、まさにセブンティーンというのが昔ありましたけどもそういうね若い女の子はですね、お腹痛かったそうです、まあ、理由は書いてあったけど言いませんね、本当に痛くて苦しんでいてトイレに何回か駆け込んでたそうですけども、最後のミニストリーで祈ったらね、それから治っちゃってね、全くそこから元気になったんですってね、嬉しかったですね、一緒に感謝をしたいと思います ね、この現場ではまだ起こらないんですね。でもオンラインでも起こってるし、他の教会行くと起こるんですね。楽しいですね。なんかまばし教会みたいなところありますけども、どうぞ皆さんですね、ここでも起こりますので、キリストに期待してください。徹底的に言いますからね、誰それ先生ではなくて、誰それ牧師ではなくて、イエス・キリストが癒される。だからあなたを通してもキリストが食べれば治るに決まってる、なんですかね、本当にキリストに期待してください。そしてキリストの栄光を返してください。誰それ先生が祈ったから治りましたとか言い方やめてください。言わないとその先生が怒るかもしれません。怒らせましょう。その人のこのうちがあらわになっていいことです。そして砕かれればいいんです。キリストの栄光が返っていくと奇跡は起こり続けるんです、ね、でこれ、ね、キリストのところに連れてくる。その次に、まあ、もう一つ例えばすぐそこで祈るとか聖書に読むとかね、でもキリストのところに出てくる。でその時に何かというと信じる、これすごく大事なポイントです。何を、キリストを信じる、キリストの語った言葉をキリストを信じるんです。ですがあの人はできなかった、この人はできなかった、今までこうだった、でもイエス・キリストはできる、イエス・キリストには解放できる、イエス・キリストは治せる、イエス・キリストは答えてくださる、イエス・キリストは変えられる、イエス・キリストには不可能はないのです。あなたにも私にもできないことだらけ、あなたにも私にも不可能だらけ、しかしイエス・キリストにはおできなのです。キリストが貸し当て、キリストが見せている教会はキリストが働ければどんなことでもできるのです。しかしキリストが貸し当て、キリストが見せている教会でもキリストじゃなくて人が働くと何にも起こらないのです。世の中と変わりません。でもイエス・キリストが働いてくださればどんなことでもできるんです。キリストを信じるんです。二つ目ね。そして三つ目が、キリストが言葉を語ったとき解放された。キリストは命令したんだ、言葉によって。私もうちに住んでおるイエス・キリストさんのおっしゃる言葉を聞き、それを聞いてその言葉を語るときに人々は癒されたり解放されたり救われたりしてくる。キリストの言葉を語るので内側から、ね、そして最後にこの人のものは祈りなければできない。特に霊が絡んでいる場合には祈るのです。サタンは知っているんです。キリストのところに行くと、キリストに頼まれると自分はそこにいなくなるから。だから人のプライドやいろんなものを使って祈るんではなくて議論したり考えさせたりさせる。考えることは悪いと思いますよ。考えながら祈ればいいのか、神様どうしてもいいんですか、こうだけどどうなんですかとか言って、こうそう考えるときに祈りながら神と交わりながらやればその施策を神は持ち上げますけど、そうじゃなくて多くの場合ね、議論して自分の義を立てようとするんです、ね、何も起こりません。特に霊が働いている場合は意識して祈り持っていくんです。これね、その時に神が働かれる。それね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、一人一人が 私たち一人一人が本当に自分のことも、そして私の周りにあることも、霊的な問題というのは今の時代もういくらでもありますが、その時人々をキリストのところに連れていくことができる、教会に、御言葉に、あなたのところに連れていくことができ、そしてイエス様を出来になることを信じて、キリストの言葉を解き放って、まさに神の技を見ることができるように、私は議論ではなく祈りによって主により頼んで、主に働いていて神の栄光と奇跡を見ていくことができるように、いや見ていくことができることをありがとうございます。お祈りしますが、まず最初に癒しのために祈ります。ここにキリストがおられますので、そのキリストに期待して、自分が元気な人は自分以外の家族や友人の病んでる人のことを思い、自分に何か問題がある方はそこに手を置く、あるいは、そのことを思いながら神様に祈りましょう。今ここにイエス様がおられます。で、私も祈りますので心を合わせてください。二人が心を一つにして祈るなら、どんなことでも叶えてくださると書いてありますので、主が働かれます。主に期待しましょう。天のお父様、まず癒しのためになります。解放のためになります。一人一人の今手を置いている場所に触れ、今思っている方にそこで触れ、今あなたの癒しと解放を与えてください。ここにいらっしゃるイエス様、あなたはご自由に与えてください。オンラインしている方にも、あなたはそこに触れてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。痛みを消えてなくなれ、しびれを癒すなってみると消えてなくなれ。関節にある痛み、神経の痛み、癒すなってみると癒されよ。うつ病、不眠症、パニック障害、精神の病、コロナ病、イエス様の名によって命ずる、癒されよ。全く愛を恐れを締め出します。神の愛で満たして恐れを取り除き、心と精神を癒してください。心と病、精神の病、イエス様って命ずる、癒されよ。心の病、精神の病、体の病、病の霊、汚れた霊、悪しき霊を、その人の力、心から、感情から、思索から、体から、イエス・キリストによって命ずる、出ていけ、出ていけ、出ていけ。ならばばばばばば、歯を癒してください。奥歯を癒してください。後頭部、それから片頭痛、完全に癒してください。ありがとうございます。肩が上がらなくなっている方の肩を振り上げてください。しびれを取り除いてください。指先を完全に癒してください。一人一人に触れてください。一人一人に働いてください。胸の圧迫を取ってください。今取り出しているか、その方に、その方がどこにいても今その方に触れて完全に癒してください。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい。祈って変化があった人いますか、今。ないかな、ないかな。オンラインした人でもしあったらまた教えてくださいね。はい、それじゃあ他のことをお祈りします。天のお父様、一人一人が 心の願いを今持っていきます。経済、仕事、人間関係、いろんなことに関して主を堂々豊かに働いてください。イエス・キリストの皆によって心と体、そして思いと願い、そこに全て主が働き、応えてください。経済の必要を満たし、また必要なことを導いてください。目を覚ましなさい。目を覚ましなさい。あなたは今まで生きてきたことの根本からの悔い改めをなしなさい。それをいい加減にしてはいけません。あなたは真実に悔い改めたとき、なんかすごく、なんか霊の目が開かれ、そこから霊的な賜物が大きく現れてくると知られます。人を責めてしまったこと、人を責め続けたことを後悔するのではなくて悔い改めなさい。後悔して持ち込むだけです。それを認めて真剣に悔い改め、そして許しを受け取り、全てが益になることを信じなさい。あなたは悔い改めるなら、そこから解放がやってくるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。仕事に関して踏み出しなさい。私は新しい扉を開こうとおっしゃいます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、 父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。